お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
私たちが日本食でよく口にする味噌や椎茸、海藻類、納豆などには健康に良い栄養分が含まれているほか、低カロリー、さらには抗酸化作用が高いことで知られ、老化や生活習慣病、がんのリスクを遠ざけるとも言われています。これらの食材にジャパニーズスーパーフードという名称を与え、その効能を発信しているのがシドニー在住の料理家、竹内よしこさんです。今夜のインタビューは、クッキング・ウィズ・ソイやジャパニーズ・スーパーフードの著者としても知られる竹内よしこさんが登場します。まずは来郷のきっかけを伺ってみました。
1998年に来たんですけれども、なんかきっかけはよくあるあるの、一度でいいから外国に住んでみたいっていう感じで、で、まあ8ヶ月だけ住む予定できたんですけど、なんかもう今もう20年以上今至るって感じで、で、なんかもともと食べることにすごく興味があって、大学時代には調理師の専門学校とかにある料理教室に行ったりとかで、まあ就職も外食産業だったりで、その後はなんかクッキングスクールでも働いてたりしたんで、まあどうせ住むなら、まあ自分の興味のある料理を学べたらと思ってたところ、あのオーストラリアのナンバーワンのシェフは和久田哲也さんだっていうことを、なんか美容師さんに教えてもらって、カナダと迷ってたんですけど、まあそれでオーストラリアに行って哲也さんに会おうって、それで来ました。まあそれでも、まあすごくラッキーなことに、なんか哲也さんのレストランで働かせていただくことなんかもできて、もうすごくたくさんのことを学ばせてもらって、本当にもう永遠の師匠でございますっていう感じですね。はい。
ジャパニーズスーパーフードを専門にされていますが、スーパーフードについて少し説明していただけますか？
はい。一般的には健康に良い栄養分を豊富に含みながら、多くは低カロリーである食品で、抗酸化作用が高いものであったり、老化や生活習慣病の予防にも良いものとか、がんのリスクを遠ざけるものなどが、なんか一般的に言われてます。あとは、ほとんどがアルカリ性食品で、それでなんか考えてみると、日本の伝統的な食材って、これに当てはまるって気がついて、それから私が勝手に、それらをジャパニーズスーパーフーズって呼ぶようになりました。なんか、近年、日本人が長生きの原因は食べ物に関係するのではないかなっていうことで、すごくたくさんのリサーチがなされたおかげで、日本の伝統的な食材の素晴らしさが科学的根拠とともに示されて、すごく嬉しくって、そのおかげで新たな発見なんかも見つけて、ああって、こう再確認することもあれば、え、こんなこともあったんだ。だから、これとこれを組み、なんか大根おろしはなんかいつも揚げ物の横にあったり、お刺身の横にあるのは、あ、そうなんだ。だとか、あ、抹茶ってそんなになんか、なんて言うんですか、光と熱とか空気とかにすごく弱いんですけど、あ、そういうことを知って、あ、それなら誰もしないけど冷凍庫に入れた方がいいじゃんとか言って、勝手に自分でやって、あ、確かにこれはいいわとか言って、いろんなリサーチのおかげか新たな発見して喜んでいるところです。
で、現在はどういった活動をされていますか？
今はクッキングクラスとか、会社向けのイベントの開催とか、まあ、あと本を書いたり、まあ、ブログなんかでもなんかジャパニーズスーパーフーズについて発信しているのと、あとオーガニックの抹茶の販売も行ってます。抹茶を売るなんて思っても見なかったんですけれども、本を執筆した時に抹茶のリサーチペーパーを読めば読むほど抹茶の凄さにすごい驚いて、健康はもちろんなんですけど、カロリーの消費量が上がって痩せるとか、なんかお肌が綺麗になって若々しくなるとか、それにもう私自身がめちゃめちゃ食らいついてしまいまして、あーとか言って、でそれまではね、年に1回2回飲むぐらいだったんですけど、もうなんか今はもう毎日2、3杯飲むぐらいまでハマって、それをまた料理教室でも全部の料理教室でガンガンなんか使ったりして、それで虜になって、でもそれでもすごい、なんて言うんですか、買っても、あ、よしこのとこで飲んだからなんか買ってみようって買ったらなんかめっちゃまずかったとか、すごいそういう声がすごくたくさん聞いたので、なんかなんて言うんですか、販売することを振り切りました。 はい。
スーパーフード自体に興味を持たれるようになったのはなぜですか？
10代の頃からもうすごいニキビ面っていうか、もうお鼻がすごく汚くてすごい悩んでて、なんかすごく高い化粧品とか、なんかサプリとかピルとかなんか飲んだりして、どうにかならないかなって、もうなんなら顔を剥がして7枚剥がして、なんか1000ドル近くかけて、なんかもう剥がしてもそれぐらい悩んでて、まあでも剥がしてもなんかその後からまた剥がした瞬間にまた吹き出物がもうニキビっていうような年じゃなかったんですね。吹き出物がなんか出てきて、いやもうこれはなんかクイックフィックスじゃダメなんだって思って、もう分かってたんだけど、もうしょうがないって、もうやっぱり根本を直さないといけないなっていうことに気づいて、食生活を変えることを決心して、そこでなんかやっぱり体にいい食材ってなんだろうとか、どういうのが健康なんだろうってこうどんどん調べていくと、まあスーパーフードがいいなとかいう風になって、まあでもそのおかげでなんかお肌がなんかもうブツブツから、もう本当にもうお肌がフラットだったこと、もう平らだったことがなかったんですけど、まあお肌もなんかちゃんと人前に出れるようになったプラス、なんかおかげさまで健康な食事ってお肌だけじゃなくて体全体にもいいじゃないですか。だから本当に私48歳なんですけど、なんか全然健康的なねプロブレムがあるわけでもなく、血液検査の後にお医者さんに、私の健康スコアってどんな感じ？だから 1% がもう最悪で、100がもう最高だったら何？って聞いたら、もう100超えてるよって言われるぐらい健康になって、あ、もうお肌汚くてよかったな、みたいな感じですね。はい。
ジャパニーズスーパーフードをこちらの料理にも取り入れられてますけど、例を教えていただけますか？
お味噌全般ですね。白味噌、赤味噌、八丁味噌とか、まあ、梅干し、あと、まあ、抹茶ですね。あと、くずとか、まあ、海藻類全般、なんか、わかめ、昆布、あらめとか、あと、甘酒とかですね。椎茸、納豆、大根とか、まあ、もう本当にいろいろ使わせてもらってます。まあ、でも、海藻類とかは結構工夫しないと、敷居が高いんで、なんかいろいろ工夫しないとダメなんですけど、クズなんかは全く味がしないんで、もう本当にデザートから、ね、スープに入れたりとかもいろんなものに使えて便利ですね。はい。
Facebook の方に納豆を、紹介されてるんですけども、納豆に対するオーストラリア人の反応っていうのはどうなんでしょうか？はい。
そうですね、なんか納豆は日本人以外はなかなかじゃないですか。見た目もすごいし、だから私もなんかお寿司のクラスになんかちょっとだけギャグでみたいな感じでちょっと乗せてちょっと食べてみみたいな感じで言ってるんですけど、まあ怖がってる人がほとんどですね、キャーみたいな。まあでもなんかコーヒーの味に似てるとか、なんかまあでも結構いけるじゃないってなんか強がって食べてくれる人も結構いるんで、まあ 80% 以上の人は食べ、まあお子さんとかも絶対無理ですけどね、してくれますけど、そのままじゃあもう寿司クラスで食べたから今後も食べていこうっていう人はまあ少ないかなとは思います。まあ近年ね、なんか発酵食品がものすごく流行っててね、それでそれならなんかでも納豆よりなんかザワークラウトとか昆布茶、味噌、ヨーグルトとかにみんな行きがちなんですけど、今年になってCOVIDに効くアミノ酸がすごく納豆にたくさん入ってるっていう研究が発表されて、なんかそれで結構そんなんだよみたいな感じでなんかね、いろんなところで発信してたら、なんかそれを機に食べるようになったとか、なんかいや納豆好きだよとか言ってくれる王子の声はまあちらほら聞いてますけど、すごく少ないと思います。
オーストラリアでは近年食や健康の意識が高まってると感じられますか？
そうですね、なんか COVID 前よりなんかクラスの予約がもう断然増えたので、なんか高まってきてるんじゃないかなとは思います。普通はなんか病気になって初めて、あ、食生活変えないととか思う人がすごく多いんですけど、まあ、今回は COVID のおかげで、まあ、やっぱり結局は自分の免疫力が一番大事ってなんか認識して、健康の意識が高まったんじゃないかなと思います。だからまあ数少ないパンデミックの恩恵で、ね、ちょっと健康にもっとあれ関心は高まってるんじゃないかなと思います。
今後どういったことにチャレンジされたいですか？
オンラインクッキングクラスっていうのをもっとしていきたいですね。本の売り上げはオーストラリアだけじゃなくて、なんかやっぱりアメリカとか UK とかシンガポールもすごく多くて、まあこれはコロナ前からなんですけれども、オンラインのクッキングクラスしたいよとかね、やっぱ遠いから無理だからっていう声はすごく多かったんですけれども、なんかもうコロナ中、はもうすごく増えて、私メカがすごく苦手で、なんかあーとかなってるんですけれども、そうですね、それをどんどん増やしていきたいですね。なんかオンラインコースみたいな感じのは、まあやってるんですけれども、まあ、ただ単にそれはなんかね、いくつかの4つのスーパーフードをピックアップして、それをなんかデトックスとかウェイトロスに使おうっていうコースはやってるんですけれども、なんかやっぱり本当にご飯を炊きたいとかね、なんか出汁をちゃんと取りたいとか、もう本当にきんぴらごぼうを作りたいみたいな人とかがもうすごく多いので、まあ、もうそういうクッキングを中心とした、本当にオンラインコースはめちゃめちゃ簡単な、料理とも言えない料理みたいなのしかシェアしてないんで、もうバリバリのクッキングのオンラインコースっていうのは、まあ、どんどんして、そしたらもう世界中の人が、まあ、参加できるかなとは思って、一応頑張っております。
シドニー在住の料理家、竹内よしこさんでした。今夜のインタビューは、日本語記事、そして英語記事としても発信しています。記事の最後では、これからのパーティーシーズンに向けて活用できる、ちょっとしたレシピアイデアもあります。ぜひ参考にしてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。